画の清盛もいやもういいでしょ最近の大河は、うん、あの昭和の時代のね大河とはもう別のものになってるっていう風に思えば、うん、あのいいんですけどね、うんうん、あの本当昔の何ですかね草燃えるとか、うんうん、やってた頃の大河のイメージがまだあるものだから、
うん、壮大だね、
うん、はい、最近のあの劇画調というか
はいはいはい、はい、
かといえば、うん、あのキャンディーキャンディーとかハイカラさんが通るみたいな、
はいはいはい、
少女漫画路線だったりとか、うんうん、いかがなものかと思ってしまうんですけどね、
うんうんうん、僕篤姫にもちょっと否定的でしたもんね。
あ、篤姫はもうあの1回ぐらいならいいんでしょあれやっても、うん、もう1回なら、
うん、
あの5で2回目やっちゃったでしょ、
うんうんうん、
もういいもういいみたいな。
あれこそ本当少女漫画ですよね。
篤姫は完全にあの少女漫画ですよあれは、うん、
もう宮崎あおいちゃんがどんだけ可愛くて魅力的に、
うんうん、そうそう
見えるかっていうね、
あのまっすぐで一本気で、うん、ちょっとあのおてんばでみたいな、
もう典型ですね一つの少女漫画のヒロインの、ね、
典型でしょ、
うん、
そんなに器量が特別いいわけじゃないけどみたいな、うんうん、で
そのちょっと素朴な素直さというかね、
そうそうそう、
そこがちょっと見染められて、
うん、でちょっと普通のお姫様とはね本当違った、うん、
はいはい、
型破りな感じでっていう、
はいはいはい、
うん、でそこをね成明様にも認められっていう、
はいはいはい、
この子は理髪でみたいな、
はいはいはい、まあでも島津の家風ってそうでもないと思うんですけどね
ね、まあ大体鹿児島にそんな話があるかいっていう話なんですけど、うん、
まあ夢物語ですね
そうそうそうそう、うん、で小松立脇がね、うん、幼い頃から恋心をずっと抱いていたっていう、うん、いい感じじゃないですか。
そんなバカな。
で、お城に上がるとき、カゴを見送りながら泣いたっていう。
あ、いいな、その脇の想像。
それが将来ご家老になって、うん、ね、開国やらうにゃかんやんときに大活躍するっていう、はいはい、もう完全にキャンディーキャンディーとかなんでしょ、あれは。ハイカラさんが通ってしょ、ね、
あ、僕ちょっと一応言っとくと、キャンディーキャンディー結構好きで。
もうね、アメリカとイギリスを舞台に、うん、第一次世界大戦とかまで絡んで、
貴族のね、
そうそう、
うん、あれ好きだったんですけどね、
結構アメリカのアッパークラスの、なんだろう、貴族に対するちょっとしたこう、
あ、はいはい、
コンプレックスみたいな感じ、
感じますね、
うんうん、ありますね、うんうん、あのレベルと思えば私にはね、
うんうん、この間日曜日ですよね、
はい、
第1回、
はい、
平の清盛って、
はい、
完全に見忘れててですね
まあ興味があったら再放送で、
うん、そうです、土曜日再放送あるから、
はい、
ちょっと見てみようかな、3
回ぐらい見てみてください、
松山ケンイチ、
ケンイチ、はい、
うん、マツケンが主演でしょ、
はい、
うん、清盛コースか、
どう
です、1回目見たの印象をちょっと、率直に、
率直にパイレーツ・オブ・カリビアンだったんですよ。じゃあ平清盛、うん、新解釈の平清盛として、うん、三池監督が映画で撮ったならいいんですよ、あれで
三池監督がね、
うん、まああれもありですよ、パイレーツ・オブ・カリビアンみたいなね、大河、
うんうんうん、
でしなくてもいいじゃないかっていうね、
なんすかね、ここのとこその龍馬伝もそうっすけど、
そうそう、うん、
ずっと見てて、そのまあ、龍馬像ってなんかみんないろいろあると思うんですよね、
はい、
うん、で、まあ、戦後からの龍馬像の、
はい、
で、まあ、司馬遼太郎さんの書いた、
はい、
龍馬が行くに、
うんうんうん、
で、まあ、それはしょうがないですよね、司馬さんのやっぱ取材力とか、
うんうんうんうん、
その歴史の調べ方半端ないですからね、
うんうんうんうん、である
意味一番近いんじゃないかと、
うんうんうん、
まあ、あとは漫画の大井龍馬、う
んうん、はいはいはい、
の影響が大きいですよね、
うんうん、
福山雅治の龍馬伝見てて、
はいはい、
あれは龍馬、大井龍馬のリメイクかって初め思ってたんですよっていうぐらいキャラとか、
はい、
設定が一緒で、
はいはい、
ちょっとびっくりしたんですけどね、
はい、私も龍馬伝見てましたけど、うん、ドラマとしては、うん、ダサ作だと思ってるんですけど、
うんうん
うん、ただやっぱりもうあの題材とあの頃の話だから、
うん、
どういう解釈なのかやっぱ見届けたかったし、
うんうん、
ちょいちょい脇の人たちとかいい味出してたんで、
うん、
まあ、そういうのを見ながら見てましたけど、うん、1年間頑張って、
うんうん
うん、でもドラマとしては大河としてはないわって思ったんですけどね、
うん、 新選組も僕三谷さん俺好きじゃ嫌いじゃなくて、
はい、
うん、じゃないんですけど新選組にもちょっとなーってのありましたね。
新選組を途中でやめましたもんね、見る。
ちょっとひどかったっすね、うん、あの歪曲しすぎっすね。
まあ、だいたいあのぐらいから若干こう、うん、ずれてきてたのかなとは思いますけどね。な
んか妙に歴史ものをやるのにカジュアルにしすぎな気がするんですよ、
うんうん、だから、うん、それはそういう作りでいいですけど、タイガーをそっちに持っていく必要があるのかなと。
でしょ、
うん、
せっかく NHK なんだし、
うん、
民放じゃないんだから、
うんうん、
変にこびる必要なくて、
うん、
もっと重厚感出していいかなと思うんです、ね、
そうそう、うん、なんか坂の上の雲の、うん、あの感じが私のタイガーなんですけど、
うん、わかります、わかります、
うんうん、なんでこんな本当だっけ、三池監督がそういうの撮ればいいわっていうような路線にするのかがわからないですね。
わからないですね、
うん、海賊ものでしたもん。いや海賊ですよ、海賊出てきますけどそんなマストの上とかでね、
はいはいはい、
こう飛んだりとか戦ったりとかしなくていいからっていうね。
ああそういうあれなんですね、うん、
で清盛は白川法を落とし種説でいくわけですよ、う
ん、なるほどなるほど、
一番ドラマティックな説でいくわけですよ、はいはい
はいはい、だって一番女子受けしますよそれ
でしょ、う
ん、なるほどね、
ああそれかれっていうね、
あ
松田聖子出てきますからね、なんつったってね、
あらまあららら、え何の役ですか、
あの祇園の寮母、あの白川法皇の側室かな、うん、
で松田聖子、
はい、
さやかちゃんじゃなくて、
そうなんですよ、もしかしたら出てくるんですかね後でさやかさんバーターですか、
はあ、いや僕歌手としての松田聖子っていうのは、はい、すごく評価してるんですけど、
私も歌手の松田聖子大好きですよ
ね、え
歌い手さんとしては、
うん、あいつか聖子と松田聖子特集やりますんで、
あそうです
楽しみにしててください、
聖子松田大好きですよ、特に初期、
うん初期はいいですよね、
うんうんうん、
曲いいですもんね、
そう曲が最高ですね、
最高ですね、
それはいいんですけど
役者ね、
なんで大河に出てくるのっていう、
ね、うん、なんでしょうね、あの僕タッキーもなんかやってましたよね、
タッキーは義経ですね、
義経か、
うん、
あれも若干危なかったですよね、
もうあの辺からおかしかったですね、であの天地人のあの妻夫木の髪型がもうないですからね、
うんうんうん、
前髪垂らして
ね、
うん、いねえしそんなの、
あれです、結局その去年一昨年ぐらいですか、歴女とかいろいろあったじゃないですか、
はいはい、
あのそういう歴史もの好きな女の子がちょっと少女漫画テイストの、
はい、
なんですかね、ゲームかなんかから始まるんですかね、
多分ゲームでしょ、戦国なんとかでしょ、
でしょ、
うん、
のあのキャラのなんかかっこよさみたいな、
うんうん、
ところからこう武将とかを好きみたいな、
うんうんうん、
その層とか狙ってるんですかね、
まあ間違いなくそうだとしか思えないですね、まあ、
その層を狙ってるというかそういうテイストでやろうとしてるんでしょうね、うん、
間違いないですね、平清盛って実はこんなにかっこよかったのよって言いたいんじゃないですか、
うん、なるほどね、
しかもね法皇の落とし種でねみたいな、もう勝手にやってくれって思いますけど、でも私もあの頃好きなんですよ、やっぱ歴史の転換期って面白いから、
うん、うんうん、
そうですね、時代としてはすごい好きなんですよね、
うん、やっぱ何でもこう変わっていく時の黎明してる時って面白いですもんね、
うんうんうん、そうそう、だから幕末明治が面白いのと同じで、やっぱりあの平安鎌倉に行くあの辺のちょっとやっぱ動乱期って面白いのが好きなんですけど、
こう儚さもあってですね、
そうそうそう、
うん、
でね、だんだんの裏でね、うん、あの滅亡するっていう、まあ、そこ辺の海じゃないですか、
うんうんうん、
言うても地元のね、
はいはいはい、
だからやっぱ見たいんですけどね、毎回毎回ツッコミどころが多いんだろうなと思って、
うん、あいいですよこれ、あの月に1回なりしなり2回あの大河にツッコむ回をやってもいいですよ
でも本当に見ながら、うん、いやなんでいやそこ出てくるとこじゃないからとか言いながら見ましたから、ね、
なるほどなるほど、
いやいやいや、なんであんたそこおるのみたいな、
うんうんうん、いやだからあんまり僕もね、偏見持たずにいつも思うんですよ、
はい、
でも坂本龍馬とかもやっぱみんな好きだし、
うん
うん、でやっぱりその誰がやっても文句出るし、
うんうんうん
うん、どういう風に描いても何らかのケチがつくと思うんすけど、
うんう
だからあんまりそういう先入観なしに、
うんうん、
福山雅治龍馬を、
うんうん、
見てたんですけどやっぱりダメでしたもんね。うん、
まあ、福山雅治自身が自分に話が来た時に、うん、鬼じゃないわって思ったって言ってましたもんね。
言っちゃったか。
俺じゃないわって思ったって言ってました。
ちょっといろんな意味でやっぱりツッコミどころ多かったですもんね。
福山雅治自身がまあそう思ったけど、でも今までのイメージを、
うん、
あの全部取っ払って自分がならないといけないっていうことで、
うん、
一生懸命イメージを取っ払おう取っ払おう、武田鉄矢さんとかのイメージも全部なくさなきゃって思ってたら、
うん、
あの武田さんが出てきたと全て打ち込まされたと目の前にいるじゃないかと、
もうやんなきゃしゃあないというね。
そうそうそうそう、
ああ
ね、勝海舟で出てきてますからね、武田鉄
矢が。武田鉄矢の勝海舟問題ありっすよ。本当。だから、まあ、年齢設定とかはしゃあないですよね。
は
あ、あの本当に当時の若い年齢の役者にやらせるわけいかないし、今と絶対違うだろうから。
うん
うん、ですけど、勝海舟そんな年じゃなかったですからね。当時まだ30いくつでしょ。
やっぱ、で年齢のあれでいくと、
うん、
福山雅治がまず、ね、40でやってたっていうのもあるし、
うんうん、
まあ確かに今のね二十歳そこらの人でやれって言ったら、
うん、
ちょっときついなものがあるのかなとは思いますけど、
うんうん、その子供時代を描いたでしょう、
はいはい、
であれがもうもろ漫画の大井龍馬だったでしょ。で子供時代って本当記録がちょっとしか残ってなくて、
うんうん、
あの辺分かんないですよね。
まああの想像というか、
うん、そうなんですよ、
うん、
だから司馬さんの龍馬が行くでは江戸の道場に旅立つ日から始まりますもんね、
うんうんうんうん、
第一話ね、うん
うん、
それでも玄恩ちゃんがこう作り物の花をつけたとか、
うんうんうん、
あの辺はもう想像で演出だったり、うんうん、面白くするために
やってた、うん、まあ客色ですよね、
うん、でそれもまた楽しんでましたけどね、
うんうん、
ただ子供時代やった時に NHK の大河見てて、いやこれ漫画のまんまやったろって
やっぱこうそういう親子のなんかね、
うん、
女王みたいなところをちょっと前面に出したかったからやっちゃったんでしょうね。
難しいですよ。だからやっぱあれ龍馬はやるならある程度ちゃんとやらないと、
うんうん、
ある程度こう史実で、
うんうん、
もう完全に残っちゃってるところあるでしょ、
うんうんうん、
乙女姉さんがすごい巨漢だったことが、
はいはい、
有名な話ですし、
うん
うん、なんか難しい。ちゃんとその辺はある程度踏まえてやってほしいですけどね。
はいはい、乙女姉さん。乙女姉さん誰がやってましたっけ。ああ、ああ、ああ、寺島。
寺島しのぶです。
しのぶか。
いや、演技はうまいと思いますけど。
うん。寺島しのぶさんはいいですもんね。うん。
キャスティングの問題ですよね。
うん。福山雅治でやりたかったんだと思いますよ。
はい。
要は。
うん。
うん。けど、いかに龍馬がすごかった、いかに龍馬がかっこよかったか、
うん、
それを描きたいがために、
うん、
脇の人たちが、
うん、
かっこよくなく描かれすぎでしたね、あれは、
はい、だから僕はああいうの見てて好きなのはその清川八郎の策略家ぶりの面白さとかあるでしょ、
うんうんうん、
とあと土佐金の弟の、うん、そうのなんか辛さというか殺されていく、うん、やっぱ時代を読み間違えた時の
うんうん、
脆さとか悲しみっていうのはちゃんと描いてほしかったんですけど、
武智さんとかがあまりにもなんか、うん、
ちょっと
卑屈に描かれすぎですね。
陰湿に描いてたでしょ、
うん、
あれはちょっと嫌
だ。武智さんはちょっとあんな人じゃないって思っちゃいましたけど、
うん、僕半平ともだから好きなんですよね、
うんうんうん、
あとはまあその新選組が崩れる時ぐらいの土方たちとかのそのもう自分らで気づいてるんだけど、
うんうん、
後戻りできない感というか、
うんうんうん、
矛盾していってることのね、
うんうん、
悲しさとかその辺ちゃんと描いてほしいんですよね、
うんうんうん、だ
から龍馬が運が良かったとこもあるし、
まあね、まあ、龍馬はやっぱ魅力的やしかっこいいし、
うん、
好きですけど、
うん、
明治まで生きてたら、うん、弥太郎さんの方向にいてたかもしれないっていうね、
うんうんうん、
政治家じゃなくて、
うんでも政治家は嫌だったでしょうね。
うんうんうん。
なんかそういうなんかこうちょっとある程度ね、もうみんながもう知ってるよっていう部分あるんで、
うん
踏まえて、
うん、そう龍馬にね関してはもうなんか、うん、もうマニアな人って世の中に山のようにいるから、
うん、そうなんですよ、うんうん、その上でちょっと面白くしてほしかったなと思うんですけど、ね、だからあの平の清盛は、うん、世の中の人がそんなに知らないだろうから、
そうそうそう、それをいいことにね、
そうやりたい放題やっちゃおう
っていうことになったんだと思いますよ、うん、だってそれあの白川法を落とし種説を多分これでみんなが信じてしまいましょう、うん、
そうですよね、
まずいやそういう説もありますけど、うんうん、なんかこの調子でいくと本当何が起こっても不思議はないですからね、
それこそ北朝鮮のね捏造したエピソードみたいになりますよね
本当多分今までの感じからいくと結構平の清盛って悪者的に扱われてるじゃないですか、うん、で平家にあらず、うん、人にあらず的なね、うんうん、だそれを覆したい、かっこよかったんだよしたいんだろうなとは思いますけど、
逆説的な、うん、あの切り口が
そうそうそう
斬新だよっていう評価が欲しいのかな、うん、いいじゃん、これシリーズでやっていいですよ、
あれですか今月の平の清盛
ああやばい、参りましたんですね。
はい、あ、面白いですよある意味だから。
ああ、そう見ると面白いかもしれないですね。
はい、
あう
ん。ぜひ初回の再放送を、ああ源の頼朝のところに北条政子が馬で乗りつけるところから。
すごいなそれ。
源の頼朝が岡田将生なんですよ。あのまだ二十歳はそこらの。いや岡田将生綺麗でしょ。
わかります。
すごい美形な俳優さんでしょ、うん、若手の、うん、
かっこいいですもんね
いきなり源の頼朝ですからね、で北条政子がアンです、
やばい、
渡辺家の娘の
グリーみたいにのゲームみたいになってますね、
はいはいアンもほらあの歴女とかいう感じで、
やっぱそうですね、
出てましたからね、
アホだ、
いやもう源の義経誰がやるんだろう、私まだ知らないんですよね、
知らずに見ていた方が面白いかもですね、
面白いでしょ、
じゃあ決して NHK のホームページは見ない方
が、見ない方がいいです
一応じゃあ今日あれしておきますよ、土曜日の予約をしておきます、
あ、再放送の、はい、うん、あの面白いですよ
面白いですね
面白いですよ
あ、いいですね、この回意外と良かったですね
いやぜひ見てあの、うん、ねどう思われたかを
突っ込みたいという感じですね、
はい